こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鈴木大輔によるネット右翼になった父は、晩年に嫌韓厳中的な言説や保守系ネット情報に傾いた父親を息子である著者が記憶遺品、家族や周囲の証言を手がかりに検証していくノンフィクションです。単に高齢者の右傾化を告発する本ではなく、父は本当にネット右翼だったのか、そもそも何がそう見せたのかを丁寧に問い直す構成が特徴です。著者は父のパソコンに残された閲覧履歴やファイルも参照しつつ、父の価値観の変化と家族との断絶をたどります。その過程で、政治的ラベルの当てはめだけでは見えない個人の複雑さや、情報環境が思想形成に及ぼす影響、そして息子自身のバイアスまでが浮かび上がります。社会問題のルポであると同時に、家族関係の再興を促す作品です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、父の右傾化を家族史として検証する構成。本書の出発点は、父が晩年にネット右翼的な言葉を口にするようになったという家族内の違和感です。ただし、著者は安易に父をネット右翼と断定するのではなく、幼少期からの記憶、退職後の生活、交友関係、病の進行などを照合しながら、その変化を家族史として追います。この方法が重要なのは、思想の変化を抽象的な社会現象としてではなく、個別の人生の連続線上に置き直すからです。父の変化は突然の転校というより、老い孤立、情報摂取の偏り、喪失感が重なった結果として明かれます。こうした視点は、ラベルだけで人を理解したつもりになる危うさを示し、家族の中で起きる政治的なすれ違いを単純な善悪では整理できないことを教えます。次に、閲覧履歴とパソコン解析が示す情報環境の偏り。著者は父のパソコンを開き、閲覧履歴や保存ファイル、動画リストなどから晩年の情報接触をたどります。ここで見えてくるのは、単なる偏見の持ち主という像ではなく、特定のサイトや動画に繰り返し触れることで認知が固定化していく過程です。本書は、インターネットが思想を一方向に強めうることを個人の履歴に即して具体的に示します。重要なのは、父がもともと無知だったのではなく、興味関心を持ちながらも次第に偏った情報圏に入り込んでいった点です。ネットのアルゴリズムやまとめサイト的な動線は、分かりやすい適像や単純な説明を与えやすく、複雑な社会問題を排外的な物語へと変えてしまいます。本書は、その仕組みを過度に理論化せず、のぐされたデータの読み解きから立ち上げることで、情報環境が個人の現実認識をどう変えるかを実感できる形で提示しています。さらに、ネット右翼か保守かという分類そのものへの問い直し。本書が興味深いのは、父の言動をネット右翼という言葉で片付けてよいのかを最後まで問い続ける点です。著者は、嫌韓気圧、改憲支持、愛国的な態度など、一般に右派とみなされやすい要素を手がかりにしながらも、父の価値観が一貫していたわけではないことに気づきます。経済や社会文化、外交などの分野ごとに意見が食い違い、保守とも言い切れない部分が残るためです。この曖昧さは、現実の人間の思想が新聞やネットで使われる分類よりずっと雑多であることを示します。本書の分析は、政治的立場をラベルで整理する便利さと、その整理が個人を見誤らせる危険の両方を可視化します。読者は、右翼か左翼かという二分法よりも、何に不安を抱き、何に反応し、どの情報を信じやすいのかという具体的な回路に注目する必要があると理解できるようになります。そして、息子自身の偏りを暴く自己検証の視点。本書の大きな特徴は、著者が父を調べるだけでなく、自分自身の見方にも疑いを向けることです。著者は、父の言動に対する嫌悪や怒りが強いほど、父をネット右翼として固定化して見ていた可能性を認めます。この自己検証によって、問題は父だけのものではなく、見る側のフレームにもあることがわかります。つまり、相手を異常な存在として断じること自体が、対話を閉ざす原因になりうるのです。ここには、社会問題を語る本としての冷静さと、家族を失った息子としての感情が同居しています。著者が自分のバイアスを見つめ直す過程は、単なる反省文ではなく、他者理解の方法論にもなっています。相手の主張を許容することと、相手を一方的に怪物化しないことは別であり、本書はその線引きを丁寧に示します。読後には、対立する相手を理解する前に、自分がどんな前提で見ていたかを点検する重要性が残ります。最後に、父の断絶を対話の不在として描く家族論。本書は、政治思想の本であると同時に、父子関係の再構築をめぐる家族論でもあります。著者と父の間では、価値観の違いが広がるにつれ、会話が減り、互いを理解する回路が細っていきます。特に問題なのは、父の言葉に違和感を覚えた時、それを正面から問い返す対話が成立しなかったことです。著者は、その不在を死後になってから改めて見つめ直します。ここで描かれるのは、 政治的分断が家庭の中に入り込むと相手を説得する以前に関係そのものが傷つくという現実です。しかし本書は単に断絶を嘆くだけではありません。父の人生をたどることで晩年の言動の背後にある孤立や喪失、世代的な感情を読み取り、家族として相手を見直す可能性を探ります。親子の距離感に悩む読者にとって本書は対話の難しさと遅れてでも相手を理解しようとする姿勢の両方を考えさせる一冊です。結論として、ネット右翼になった父はネット右翼という社会的に強いラベルを使いながら、そのラベルでは捉えきれない家族の現実を描いた点で際立っています。政治的立場を断罪する本ではなく、なぜそう見えたのか、どのように見誤ったのかまで含めて検証するため、家族の右傾化に戸惑う人、ネット情報の影響を考えたい人、あるいは親との関係を見直したい人にとって有益です。特に遺品として残されたパソコンの情報と著者自身の記憶や感情を付き合わせる方法は、この種のテーマを扱う本の中でも独自性があります。思想の説明に終始せず、情報環境、世代差、対話不全を一体の問題として読むことができるため、単なる時事ルポよりも広い視野を与えてくれます。断定よりも検証を重視する読書を求める人に向いた本です。ご支援いただける場合は鈴木大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。